ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はね、ちょっと昔ね、僕は森口博子さんについてた時の面白いなんかエピソードというか、あのロケね、海外ロケに行った時の話なんですけど、某ね、ここのラジオ日本の系列のテレビ局の特番がありまして、なんかね、究極のね料理を作るみたいな、で、まあバブルの頃なので、世界に例えばその いろいろなこう美味しいものがあるんだけど、それをなんか究極な材料で作ろうみたいな、そういうのがあって、カレーライスなんですけど、まあ、カレーはスパイスをスリランカからで、肉はオーストラリアのバッファローの肉を使ってカレーを作るというスタジオで、まあ、そういうまあ企画だったんですけど、でそのスリランカにロケに行くっていうことで、まあ、今と違って直行便もなくて行くのも初めてで、待遇良くてファーストクラスから乗せてくれたんですよ、スリランカ航空の。そしたらね、乗った途端にもうカレーなんですね、機内がいきなりカレーで、まさかね、その後ずっとカレーが出てくるとは思わなかったので、もう珍しいからいっぱい食べちゃったら、スリランカ着いて、今度あのスパイスガーデンっていうのがあるんですよ。でそこで究極の調味料を探して、それでカレー粉を作るという、そういう企画なんですね、僕らのそのミッションみたいなのが。それで行って、約ね、やっぱね6日間ぐらい行ってたのかな。そしたらあのまずね、びっくりしたのが、朝から晩まで3食カレーなんですよ。でそれも手で取ってこう食べるんですね、向こうの人たちが。フォークとかナイフ使わないので、こう手で、もう最初はなんか面白がって食べてたんだけど、なんかね、やっぱ食べてるとね、不思議とこうなんか指の味がするんですね、なんか何とも言えない、慣れないから。でそれを約ね6日間毎日、ロケもカレーのネタだし、食事も3食カレーなんですよ。それでもうね、さすがにね3日ぐらいで森口さんと2人でお腹壊して途中 でしょうがないから、なんかホテルのね、あのレストランみたいで、なんか食べたことないような洋食を、言葉もよく分かんないので、まあ食べてってなんか思い出があるんだけど、1週間ぐらいね、毎日ね手でカレー食べてると、もうね目とかこするじゃないですか。そうするとね、残ってるんですね、指の中とか、この爪の間とかも。そうするともうね、涙がね止まらないの、ボロボロボロボロ。それでこれは本当すごいんだなと思って、スリランカっていうよりはもうやっぱね、あのインドとかあっちの方もそんな感じだと思うので、まずねそれがすごいびっくりしたかなっていう。だからもう1週間カレー食べてお腹壊したっていうのはね、今までもうあの時だけなんですけど、あれからしばらく本当1年ぐらいカレー食べなかったですね。はい、この続きはねまだあるので、これは来週また話します。はい、それではここで1曲お聴きください。ディープスでジェラシー。 ープスでジェラシーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
はい、タケミンニョッキー、リスナーの皆さんこんばんは、ガウです。
ガウワウ、
ガウワウのコーナーです。皆さんお元気でしょうか。暑い日々が続いておりますね。皆さん夏バテとか大丈夫でしょうか。私はなんとか元気に頑張っております。さて、8月16日といえばあのキングオブポップエルヴィス・プレスリーの命日となっています。今頃になるとね、あの友達に聞いた話なんですけれども、メンフィス、まあ、テキサス州がエルヴィス・プレスリーの出生地ということもありますし、そこにたくさんのファンが集まって渋滞になるそうなんですよね。ね、行ったことある人いますか。よかったらね、どんな状況なのか、そしてどんな場所なのか、お話を聞かせていただければと思っております。さて、最近はね、あの映画が出たこともありまして、あの日本そして世界中でエルヴィス熱が再び巻き起こっているかと思いますけれども、スラックラッシュレディオの中でも特集が組まれていてすごく面白かったですよね。今回は私ガオもですね、あの映画を見たので、私の観点から見させてもらったちょっと感想を言おうかなと思っています。まあ、すごくね、感動しますよ。ちょっと長めなんですけれども、2時間40分という長さなんですけれども、あのね、私なんかの世代はギリギリお父さんとかお母さんとかがエルヴィス・プレスリーの曲を歌っていることが多くて、まあ私おばあちゃんが一番歌ってたんですけれどもね。なのでエルヴィスの存在はわかると思うんですけれども、今の若者ってわからないみたいですよね。だからこの人たちに伝えることができる素晴らしい伝記映画だと私は思ったんですよ。トム・ハンクスが主演なんですけれども、彼はエルビスのマネージャーだったトム・パーカーの役なんですね。で、この人の、まあ、語りで物語は進んでいくんですね。で、正直ね、もう今から言っときます。めちゃくちゃ嫌なやつなんです。そうなの、そうなの。だけどね、あの、その彼の観点から、そのまさに、あ、この人にはなんか光るものがある。この子は絶対にスターになれるといったエルヴィスを見つけるところから始まって、個性的な歌い方だったりとか踊り方だったりとか、あと有名ですよね、なんか緊張しすぎて実はあの彼があの足が普通の人たちとは違うリズムの刻み方をしていたというのは、あの実はなんか緊張していたからという話ですよね。そうだから、そういうのとかも全部そのトム・ハンクスが演じていたトム・パーカーの目線から紹介していく物語となっているんですよ。でね、家族との深い絆だったりとか、それをなんて言うんでしょう、本人ではなくて第三者の立場からその話はなんか語られているので、映画を見ている私たちと距離がちょっと近いところにいるので、よりですね、分かりやすい感じがしました。あのね、そう、影響を受けた音楽だったりとか、あと彼の音楽性ってもう有名な話ですが、黒人のそのゴスペルとか、あとなんか、まあ、黒人の魂が宿っている白人の少年ということですごく有名になったんですけれども、その音楽に対するこだわりだったりとかパッションだったりとかで有名になったんだけれども、保守的な団体に見つけられて徴兵に生かされるとか、でその時代と名声、そしてあの薬物依存になってしまったりとか、いろんな戦いなどがあった、本当にですね、エルヴィスのその人生を描いた素晴らしいものとなっています。もちろんですね、脚色されている部分もあるかとは思いますけれども、でもあの初心者としてエルヴィスを知る方にはぜひとおすすめしていきたいと思っております。この映画でね、ちょっと長めなのでね、あの映画館で見に行ってもらいたいなと思いますけれども、注意していただくのはあんまり映画を見る前には水分を取らないことで、今回ご紹介する曲はですね、映画の中で2回も出てきた Are you lonesome tonight? という曲です。日本語の題名は今夜は一人かいという曲なんですね。これね、エルヴィスが生まれる10年前の1926年に作られた曲なんです。で、多くの人に歌われた曲なんですね。で、軍隊から戻ってきたエルヴィスの新しい出発に向けて曲がたくさん集められたんですよ。もちろんその、なんていうでしょう、オリジナルだったりとかカバーもいろいろやっていこうよっていう風になってたんですね。ところがどっこい、今までですね、音楽とかに関して、あんまり口を挟まなかったマネージャーのトム・パーカーがですね、この曲に関しては、ちょっとこれ実は俺の奥さんの大好きな曲なので、これちょっと今までのエルヴィスのイメージとは違うし、すごくウケると思うからやってみないっていう風に誘ったそうなんです。で、レコーディングで一番最後に、じゃあやろうかっていう話になりまして、やってみたんだけれども、バンドメンバーをスタジオの外に出して、自分一人でブースに向かって電気を消して歌ってみるという風になったんですね。なんだけれどもなんかしっくりこない。エルヴィス的にはちょっとこれ微妙なんじゃないか。もうこんなのやめてくれ。もう破棄してくれ。なんてなってたんですね。だけどね、どこかでそのプロデューサーとかディレクターとかは、この曲もしかするとありなんじゃないの。あと一回だけちょっとやってみて。というふうに言われたそうなんですね。ちなみに今暗闇の中だったし、バンドがね、ちょっとごちゃごちゃしちゃって、なんか雑音が入っちゃったから、本当に自分の中に入り込んで、あと一回だけ歌ってくれって言って、やってもらったら一発 OK で、そして世界中ですごく有名な曲になりました。この曲ね、カバーのにもかかわらず、私はエルヴィスの曲だと思ってたんですよ。だけど実はこんな裏話があった。それでは聴いていただきたいと思います。Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。エルヴィス・プレスリー。
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory...
聞いていただきました。今夜は一人会という曲でございます。ちょっとね、日本語になるとちょっと恥ずかしいね、書いてなんかちょっとあまりにも昭和的な感じがしますけれど、フォークソングっぽくはありますけれども、でも今夜は一人会、エルヴィスが歌ってると思えば全然 OK ですよね。そんなね、ライブ映像たくさん出てるんですけれども、実はですね、この曲を歌ってる時のエルヴィスが途中の語りの部分を間違えてる部分があるんですね。間違えてる映像が流れてるんです。それでもね、めちゃくちゃかっこよくて、英語で語りをごまかしているんですけれども、途中でルルルルルル、あれ間違えちゃったけどみんな別にいいよね。で、なんかちょっとね、ふざけている、まあ面白がっている、エルヴィスのですね、隠れた素顔が見られる動画がありますので、よかったら Are you lonesome tonight? ライブで検索してみてご覧になっていただければと思っております。さて、ライブの話なんですけれどもね、前にね、ここの側の方でもお伝えさせていただいたんですけれども、9月9日にライブを予定していたのですが、実はですね、1週間延びまして9月の16日に訂正させてください。まあね、いろんな状況がちょっと変わってしまいまして、1週間だけちょっとですね遅れるんですけれども、その分その1週間に準備期間をあと1週間いただけるということで、さらにですねパワーアップしたライブをお送りしていきたいと思います。会場はゼックス日本橋という場所です。 XEX 日本橋で検索していただければ大丈夫です。19時、夜7時となっておりますので、皆さん9月の16日19時9月16日夜7時、詳しくは私の SNS、インスタグラム、ツイッター、そしてアメブロ、そして YouTube もやっていますので、どれかを覗きに来ていただければそちらに情報を載せています。お待ちしております。そしてその準備頑張っていきますので、皆さんどうぞご期待ください。それでは今夜の時間はここまでとなっております。タケミンユキにお返ししますね。また来週も聞いてください。バイバイ。
その声に酔いしれてたい。
ガウワウ、ガウさんでした。
朝日だね、が覚めて。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線 石神井公園駅徒歩5分。お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、潜在一遇藤沢ユイです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの異種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
今回は何でしたかね、潜在一遇でした。
一遇、はい、
潜在一遇、
はい、
あ、聞いたことあるな。
潜在一遇
聞いたことあるよ。
聞いたことありますか。
かけるかつたちょっと難しいな。
あ、まだまだですね、ヨネさん。
そうですよね、確かに関係、2級、
はい、
2級受けてない、あ、うん、3級でしたっけ。
2級です。2級
を受けてダメだった、はい、藤沢優さんね、さすがです、は
い、ダメだったって言わないでください。ほぼ持ってる
無資格の。
いや、もうほぼ受かってますから。
でもすごいね、無資格なのにさ、漢字すげえって言い続けてたら、なんかやっぱりそうかなと思って
るもんね。いや、そうですよね。だから本当実力はあるんですよ。たまたまちょっとタイミングが悪かっただけ。
たまたま落ちたけど、
たまたま落ちた、
実力あると。
そうあるんです。
あ、そうか、そう言われると、なんかすごい人に見えてきました。
ありがとうございます。よかったです。
次も一級ぜひね、はい、受けてください。
はい、頑張りたいと思います。
ゆうちゃん、ね、もう8月がスタートして。
早いですね。
早いですよね。もう8月ですよね。8月といえばやっぱり夏休みとかですかね、
う
ん、
そうですね。
夏休みの思い出とかなんかありますか。
夏休みの思い出、
うん、学生の時とか。
いや、何してたんですかね、夏休みって。
夏休みって 3,40 日あったじゃないですか。
結構ありますね。
何にもして
ない。本当になんか今思い返してみると、ね、ちょっと毎日無駄に過ごしちゃってたのかななんて。
ね、子供だからもうそれがまあいいのかもしれないけど、でも 3,40 日あったら何か一つのこと成し遂げられたよね。毎年
確かに
毎年さ、そういうのができたら。
確かに。
そうですよね。
何してたんですかね、夏休みって。
やっぱどっか行ったりとかじゃないの。
まあ、確かになんかちょっと遊んだり、
うん、でも
旅行に行ったり。
夏休みはね、子供たちだけだから、やっぱりこう、ね、お父さんお母さんは仕事してたりしてるじゃないですか。
そう
ということは一緒に行けないから、子供だけで出かけるような遊びになっちゃうし。
そうですね。
そうだね。
何してたんだろう。なんかテレビ見てた気がしますね。
テレビね、
うん、なんかお昼の番組とか、
うん、いつも 見れないような、ね、
見れない番組。
そう
この時期しか見れない。
そうだよね。
番組とか結構見てた気がしますね。
確かにね、
うん、
いや、俺も何したかなっていうと、宿題すらしなかったから。俺、
私もです。
あら、
宿題しなかった。もう最終日に焦るタイプですから。
今だったらこうスマホで検索すれば分かりますけど、
はい、
もう夏休み天気をつけるのが分かんなくて。
確かに
天気とか、
あの日っけみたいな、
多分曇りかなとか、晴れでいいやみたいな。
確かに。
もう
確かに
適当な、ね、
あるんですかね、今でもその日記みたいなの。
絵日記あるんじゃないですか。
あるん
だ。ないのかな。
大変ですよね、あれ。
大変大変。
毎日やんないと本当に。
ね、そうなんだよね、うん、毎日やればすぐ済むのにさ、なんであのやんなかったら。もう本当にね、今の気持ちをね、あの時に戻してやりたいですね。
ね、謎ですよね。
ね、ということは、うん、じゃあ今はもし 3,40 日休みがあったら何したいですか。
何したいんだろう。
今だったらその時と違うから、いや、これしたいとかあるじゃないですか。
確かに。
なんかこれできちゃうよとか。
習い事したいですね。
お、習い事、
うん、
何でしょう。
何だろう、お料理教室とか。
あ、いいね。あ、いいね。
これまたこう料理教室とか行きたいですね。
いいですね。女性がそういうこと言うと、やっぱこう男心グッとあれですね。
行ってみたいな。
行ってみたい。あ、うん、和食ですか。
和食作れるようになりたいですよね。
いいよね、和食ってね。確かに難しいよね、う
ん、和食とか、あと、うん、なんかよくわかんないカタカナの料理とか。おしゃれそうな。
おしゃれそうな。
おしゃれそうな。
わかんないカタカナのハンバーグとかですか。
ハンバーグは
わかります
ね。わかりますね。なんかあるじゃないですか、外国の料理とか。
外国の料理。ハンバーグもそうじゃないですか。
ハンバーグ。
スパゲッティですか。スパゲッティ。
スパゲッティとかなんか。
スパゲッティ。
うん、スパゲッティ。
外国風に言うとやっぱり、
うん、あ、そうか、
そうに聞こえる。
そういう風に聞こえるのか。
あ、洋食もね、
うん。
なるほど。私もしね、
はい、
3,40 日休みだったら、はい、あのピザ窯を自分で作りたいな。
え、自分で？
はい。
どういうことですか、組み立てから。
組み立て、はいはい、はい、
え、レンガで。
レンガで。
え、すごい。
作りたいなと思いますね。
それはいいですね。
で、出来上がったらピザをこう一からやって、
はい、ピザ窯、
ピザ職人になりたいな。
おー、すごい。いや、回してそうですね、生地。
おー、ですよね。
はい。
もう、ゆうちゃんのためにこう、手にパッパッてつばつけて。
やだ、つけないで。それはつけないでほしいですけど。
こねて、カーって回しますよ。
それはやめてほしいですけど。
一回頭の上に乗せたりして。
やだ、
パフォーマンス。
絶対やだ。新しいの焼いてください。
あ、そうだ、そりゃそうだ、そうやんないですけど。そう、ピザ窯ね、ピザ窯はずっと前からね、欲しいんで。はい、
お家にですか。
そうです、はい。
すごい。
だったら自分で作りたいな、そのね、時間があれば。
あら、作れるんですかね、ピザ窯って。
作れんじゃないですか、レンガ組んだら。
嘘、本当ですか。
うん、レンガ組んだら。
レンガ組んでやったらできんのかな、
はい、いや、だからちょっと欲しいですね。
あ、30人それは欲しいですね。
じゃあそしたら食べに来てください。
うん。
食べに来るのも嫌だっていうね、これ。じゃあ私が行きますよ。
あ、宅配、
宅配します。
ヨネイーツしてください。
おー、いいっすね。
ヨネイーツ、
おー、ジージーイーツじゃなくて。なんいわかんないな。はい、いや、宅配しますよ。うちで焼いて、そっちまで行くか、もう、はい、
冷めてるな。
カチカチになってもね、冷め冷めのカチカチになってますよ、
絶対に。
はい、もうレンチンするしかないですね。
そう、でも全然近所の頼みます。
あ、まあでしょうね、そっちの方がね、はい、まあいいですよね。あとですね、今日はなんとバルーンの日、うん、
お、
はい、バルーンといえば藤沢言うじゃないですか。
お、
違いますか。
そうですね、私の特技といえば、
お、
バルーンアートです。
お、出た。特技にしてましたっけ。
え、でも本当にあの公式のに書いてある気がします、特技に。バルーンアート。
書いてたかな、
公式プロフィールに。
おお、すごい、
書いた気がします。
え、何できます。
普通に犬とか。
あ、すごいじゃないですか。
はい、花とか剣とか。
え、すごい。
はい、なんか腕に巻くやつとか、
うん、すごい
作れます。アンパンマンとかもできますよ。
すげえ、それ、はい、あれですか、どっか学びに行ったんですか。
いや、もう YouTube で。
それでそんなできちゃうの。
はい、
じゃあそれ見ながらじゃないと作れない。
犬はできるんですけど、うん、他のはちょっと見ながらじゃないと覚えてないですね。
ああ、そうなんだ、うん、でもすごいな。多分俺途中でパーンって割れちゃうと思います。
いや、割れないんですよ、意外と。
え、そうなんだ。
はい、だからその割れるっていう恐怖心をなくせば誰でもできます。
か、語ったな今。目すげえかっぴらいてました今。
割れるのが怖くて、なんかねじるのとかで、もう怖がっちゃうと割れちゃうんですよ。もう生き力キュッてやればできますから、誰でも。
いいですね、はい、バルーンアート語りますね、
はい、
あ、そうなんだ。
特技ですからね。
じゃあ今度バルーンアートをね、なんか、うん、あの、販売したらいいんじゃないですか。
販売、
はい、
欲しいもんですか、バルーン。
いや、欲しいと思いますよ、ファンの方。
私あの子供にモテたくて始めたんですよ。
なるほど。
ちっちゃい子に人気になりたくて、はいはいはい、うん、バルーンアートはもう絶対人気になるじゃないですか。
間違いない
と思って始めたんで、
うん、
まあちっちゃい子向けなら、
やろうかな。いや、反応したら欲しいですよ。
欲しいんですか。
はい。
でもキュッキュッキュッってね、音がすごいなっちゃうから、
うん、音が、うん、音がなっちゃうから、
そういう音が苦手な人がいるかもしれないです。
ああ、そう、そうい
う、なんか私は結構キュッキュ鳴らしちゃうんですよ。キュッキュッキュ。
え、何、鳴らさない人もいるの。
なんかやっぱあのピエロ的な人ってあんまなんなくないですか、キュッキュッキュって。
あ、確かにそうかもしれない。
な、ね、私結構なんかギュッギュッギュッってなるんですけど、嫌な音が。
嫌な音がね、
嫌な音がちょっと鳴っちゃう時があるんで。
でもほら、そういう方は、そういうの音が嫌な方は、うん、やっぱその列に並ばないじゃない
ですか。あ、並ばない、そっか。
そうそうそう、 だからもう出来上がったやつくださいっていう人もいるかもしれないし、うん、
あ、そっか。
で、家で作ってあれじゃないですか、会場に持ってって、もし今度ライブとかある時には、
ちょっとそれは持ってくのはめんどくさいな。ちょっと荷物増えちゃうし、
欲しいって方のね、気持ちを全くね、組まないというね。
もなんかその道具を持ってきてくれたら、まあ
やる、
うん。
そういうこと言ったら、そういうこと言ったら、
やばいやばい、持ってこられちゃったら困っちゃう。
持ってこられちゃいますよ。
困っちゃう、困っちゃう。
あの、シュッシュッシュッって膨らませたやつね。とバルーンですよね。
そうそうそう。
あれ、バルーンアート用のバルーンってやっぱ違うんだ。
いや、どうなんですか。でも本当100均とかで売ってるやつでやってます。
あ、そんなんできるの。
はい、全然できます。
あ、ちょっとやってみようかな。
え、できますよ、ゆめさん。
そう、
はい、
じゃあ今度藤沢ゆいちゃんがバルーンアートを作ってる動画をなんか上げてください、うん、それを見て私がやります。
あ、なるほどですね、わかりました、わかりました。バルーンアート動画ね、
うん、そう、もともとあるやつじゃなくて、ゆいちゃんがやってるやつだったら、
それも私はその元のをパクリですよ、完璧。
完全にね、
完璧パクって。
それは面白いと思いますよ。それと、じゃあその動画を見比べるっていうね。
びっくりしちゃいますよね。
どんなのができるか分かんないですけどね、うん、確かに楽しみですね、それね。じゃあファンの方もね、ぜひね待っててください。あるかもしれません
ちょっとやめてください。
ないかもしれない。
ないかもしれない。
ない方が強いな、これ、うん、
ないかもしれない
ですね。
はい、
それでは1曲いきましょう。曲紹介のお願いします。
はい、ミキとピーさんで少女レイ。いただいている曲はミキと P さんで少女レイです。
すごいですね、これミキと P さん。
はい、これあやボーカロイド、
ボーカロイド、
はい、ボーカロイドのそのプロ作曲してる人。
すごいなボーカロイドっていうのも今新しいジャンルですよね。
いやでももう古いんじゃないですか、ね、ですか、さすがに
新しいジャンルじゃないんだ、
うん、もうさすがに古い、まあ、古くもないですけど、
あやっぱ昭和はダメですね、そうついてきなくて土昭和世代ですからね。
あそうですか、
ボーカロイド、
うーん、
ローカーボ、
どういうことですか。
いやなんとなくなんとなく似てたかなと思って。
そうか、まあ聞かないですよね、なんか
ボカロ、
ボカロ、
ロカボじゃなくてね。
どこでロカボ？
ローカーボね。
ローカーボ、
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 そうですか。
そうなんですよ。もうなんか最近の夏の曲といえばって感じで、
なるほど、
流させていただきました。はい、ということでミキと P さんで少女レイでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆうちゃん、今回どうでしたかね。
なんか子供の頃に戻って夏休みをやり直したいですね。
いややり直したいね40日例えばあったらバルーンアート、うん、俺もすごいマスターするかもしれない、
ね、いやもうすごいんじゃないですか。
そしたらさ、この風貌だし、はい、結構街中でやったら人気になるかも
なるかもしれないです。
え、じゃあ俺バルーンアーティストっていうのが、そういう方、は
い、あ、いいじゃない。
バルーンアーティストになるかな。
あ、
その前に夏休みください。
夏休みね、30日とかはなかなかね。
30日でもさ、何も仕事しなかったらちょっと怖いな。
怖いですね、確かにあれってなりますよね
なるよね、うん、あれ今
あれ、
あれ今大丈夫ですか
あれ
自分のこと、
自分
の
こと、今自分が、あ、怖い怖い、今もう
自分のこと、
2、3ヶ月ぐらいになりましたね。
おっと、
おっとっと、
まあでもね、
まだ収録がありますから、月1。
あ、そうか、そうか、
この収録が。
え、それ以外は、あ、配信ね、
うん、配信も
週
1回してます。
週1回してる。あとは SNS ね、上げて
毎日。そうそうそうですね。
そうだよね、
はい、
でも皆さん今ね貯めてますから、
はい、あ、
これねネクストステージの藤沢ゆい、楽しみにしてください。
楽しみにしていてください、
はい、このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメールを送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ユイの活動については SNS のチェックをよろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですね、8月11日横浜武道館、夕方4時ゴングでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、今回はあれでしたね、なんかコーナーが多かったせいで慌ただしかったですね。
確かに盛りだくさん、より盛りだくさんになりましたね。
そうですね、
夏休みっぽくていいですね。
はい、そうです
ね、夏仕様になりました。
はい、
ということで来週も同じ感じでお送りしようかなと思います。
はい、
また夏休みだけど夜更かしはきついよという方は、うん、この放送1年間ホームページからお聞きいただけるようになっていますので、ホームページからもよかったらお付き合いください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。また各コーナーへのメッセージもお待ちしています。それでは今週もアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト武見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。
見てるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は